第3版をお持ちの方は469ページです。コリント人への手紙第1、13章4節から8節前半までをお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。今日はこの箇所から、神の愛で愛し合うという題目で堀田先生に説教をお願いいたします。
改めておはようございます。愛する皆様とも神様の導きで、来週を残す2回の礼拝となりましたが、私はお祈りをしていて、来週はもう本当に神様と皆様への感謝のメッセージをしようと決めておりましたので、今日最後どのようなことをお語りしましょうかと神様に祈りましたら、心に示されたのはこの箇所でした。で、この箇所はもうお葬式の時とか、また礼拝の時、何度も8年間語ったんですけれども、もう一度今日深く掘り下げて語らせていただきたいと思います。で、私はこの愛するライトアース教会の皆様に対して、8年間皆様が耳にタコができるほど聞いたメッセージ、2つまとめることができます。1つのメッセージは、聖書全体を通して人を支配してはならないと同時に、人に支配されてもいけないということを繰り返し語ってきました。ですから皆様の心にそれがとどまっていることを最近も聞いて嬉しく思います。しつこい私ですからもう一回言います。人を支配してはならないと同時に、人に支配されてもいけないということが聖書全体のメッセージです。私たちは神様、健全な神様に支配され、そして神様の愛を受けて、支配ではなくて神の愛と正義を持って人とお互いに接していくということですね。で、もう一つ強調させていただいたのは、先行する神の恵みということを8年間語り続けました。つまり、まず私たちが聖書に書いてあることを道徳書のように読んで、こうしてはいけないとか、あれもしなければならない、しなければならない、私の尊敬する先生はダジャレが好きでですね、にゃーならんにゃーならんって、猫信者になってはいけませんってよくおっしゃってたんですが、そのねばならないではないんですね。聖書全体の教えは、神様の愛をいっぱい受けて、まず自分が何をするかが先行するんではなくて、神の愛を受けることをしてください、そして神の恵みを受けてください、そしてその恵みを感じたら、そこから生まれる礼拝、神の恵みに感謝しての奉仕、神の恵みに感謝しての捧げ物、神の恵みを自分が味わっているから、この神様を伝えたいという伝道証し、それが麗しい、かぐわしい香りだの捧げ物だということを強調してまいりました。今日はその先行する神の愛、恵みを見ましょう。皆様のプリン、もしお手元にプリントがありましたら、理解にお役立てください。もし足りてますでしょうかね。大丈夫ですね。はい。 先行する神の愛、実は今日出てきている愛の言語はアガペというギリシャ語であります。これは人間の愛に使われません。神様の愛です。でそのことを一番表している御言葉をお読みします。私たちが神を愛したのではなく、神が先に私たちを愛してくださり、私たちの罪のために、悪い心のために、斜めの供え物として御子をクリスマスに十字架に使わせてくださいました。ここに愛が表されたのです。有名な第一コリント13章4節から8節の愛の言語はアガペです。で、私が尊敬する説教者の中の第一人者はロイド・ジョーンズという方ですが、この方がある説教の中で、クリスチャンは第一コリント13章4節から8節を毎日読む価値があるとおっしゃっています。それほどこの箇所は素晴らしい恵みです。もしどうぞ今お受け取りください。今日のメッセージ、またお帰りになってからお読みくだされば感謝です。今日読んでいただいた神の愛はアガペが言語ですから、これは人間が生み出せない神の愛を示します。ですから決して今日の箇所をですね、立法主義的に、ああこれは私はできない、これもできないと思わないでください。もうそのことは重々神はご存知です。ですからこれは神様からいただいた愛で、まず自分が満たされた後にこの愛で愛を他の人に分け与えてくださいと神はおっしゃっているということを覚えてください。人間の愛、力では無理ですけれども、しかし今日の箇所、先行する神の愛、十字架の愛、命がけの神の愛を信じ、心に父なる神、子なるイエス様、そして聖霊様の三位一体の神が心の中に宿ってくださいます。私たちがクリスチャンというのは、ただ聖書を道徳の書として守ろうと頑張っている人の群れではなくて、クリスチャンというのはイエス様を信じるということは、別の言葉で言うと、私の心の中にイエス様入ってくださいということなんです。心にイエス様を迎え入れることがクリスチャンになるということです。洗礼を受けるということです。そしてそのイエス様の命がけの愛を心に受けるとき、三位一体の神が心に住んでくださり、そのときですね、私たちの心が冷え切っていても、私たちの心が温かくなって愛が生まれます。これは神の愛が生まれます。私はそれを経験したので牧師になろうと思いました。私は別の仕事をしようと一生懸命勉強していましたが、神様の愛に触れたとき、この神の愛を一人でも多くの人に伝えたいという思いになってですね、方向転換させられました。今も後悔は一つもありません。このように今日も皆様に一番大好きなイエス様のことをご紹介できることを本当に光栄に思いながら、感じながら説教しております。冷え切った私たちの心に神様の愛が生まれます。そしてこの御言葉を、御父の愛、御子のイエス様、聖霊の御で実践できるように変え続けてくださるんです。これがクリスチャンの生活ですね。ですからクリスチャンの生活というのは窮屈ではないんです。私たちを日々愛の人に変え続けてくださる。もちろん地上では完全にならないので、今途上の人物として今変えられ続けているという希望を持っていただきたい。個人的にもライトハウス教会としても、互いに神の愛を受けて愛し合う、今もこれからも、そして神の愛を受けて成長し続けようではありませんか。大きな3、本日の箇所の愛のところにイエス様の名前を入れるとぴったりときます。イエス様は素晴らしいお方です。では今日の箇所の愛のところにイエス様のお名前を入れて読まさせていただきます。解き明かします。イエス様は寛容な方であり、 寛容とは言語でですね、長く苦しむという意味があります。私たちの苦しみが長くなると、最初は寄り添っていた友人も長引くと離れていくこともあります。でもイエス様は、私たちの苦しみが長くなっても決して私たちを見捨てないで、共に苦しんでくださり、私たちの苦しみを背負ってくださる、寄り添ってくださる方です。そしてイエス様は親切です。この言語は慈しみ深いなんですね。ですから、先ほど田中さんのお母様の大好きな賛美、慈しみ深い、これは世界で一番有名な賛美歌ですが、実は慈しみ深いという言葉はこの第一コリント13章に出てるんです。それは親切とも訳することができますが、愛は慈しみ深いと訳することができる言葉なんです。またイエス様は人を妬みません。なぜ人を妬まないか、それはもう十分満ちの愛で満たされておられるからです。つまり私たちは自分が満たされていないと妬んでしまうんですね。私もそうです。でも自分の心が満たされていますと、人を妬まないで一緒に喜ぶことができる人に変えられます。もちろんそれは神様の技です。イエス様は自慢せず高慢になりません。聖書を読みますとですね、イエス様はたくさんの人を奇跡をお起こしになりました。福音書に書いてあります。でもイエス様は一度もですね、みんなに見せびらかすために奇跡を行われた箇所は一つもないんです。本当に人を愛して病を癒したり、立ち上がらせたり、またいろんな嵐の中で嵐を鎮めて弟子たちを守られましたが、それは自慢するためではなくて、イエス様が一人一人を愛してくださったからです。そしてイエス様は苛立たないお方です。そしてイエス様は人がした悪をいつまでも心に留めて責める方ではありません。私たちが自分の罪を正直にお詫びすると、完全に許され、忘れてくださり、二度と責められないお方です。イエス様は不正を喜ばずに真理を喜ばれます。何でもよしよしとされる盲目的愛ではなくて、イエス様の愛は不正を喜ばないで、真理を、正義を喜ぶお方です。ですから本当にバランスのある愛です。イエス様は全てを耐え、これはどんなことにも踏みとどまってくださって、神の御心を行われるお方です。そして私たちを愛し抜いてください。そして全てを信じ、これは詐欺も判断なく信じる識別力のない愛ではなくて、真実に立ち直ろうとする人を信じて励ます方という意味です。そして全てを望みも、以前の訳では期待とありましたが、どちらでもいいんですが、全てを期待し、全てを望み、それは望み期待が高すぎて人にプレッシャーを与える人間関係がありますよね。望み期待が高すぎると相手にプレッシャーを与えて、かえって縛ってしまう。しかしそういう望み期待ではなくて、私たちにふさわしい励ましをしてくださる望み期待を持ってくださり、励ましてくださる。イエス様はすべてを耐え忍び、これはどんな辛い状況からも逃げ出さずに、言語の意味は耐え忍び、さまざまな苦しみによって従順を学び、私たちと共にいてくださるという意味です。イエス様の愛は決して耐えることがありません。人の愛は愛しますと誓っても変わりやすいですね。耐えてしまいやすいです。私もそうです。しかしイエス様の愛は違います。イエス様の私たちへの愛は永遠に変わらず、永遠に耐えることはないんです。私たちのことを十字架で愛され、今も愛され、これからも永遠に愛し続けてくださる。大きな4、もし牧師をしております私が45年前に九州の熊本でイエス様に出会って救われていなかったら、イエス様の愛を受けていないと仮定しての私の姿をお分かします。 イエス様抜きの私は寛容ではなく親切ではない人間です。私は人を妬みやすいです。いつも人と比べ妬み、自分よりうまくいっている人を妬んで一緒に喜んであげる余裕がない人間です。そして自分は不幸だとかえって自己憐憫に陥るものです。私は自慢し高慢になりやすいです。なんかうまくやれるとですね、高慢に自分は結構やれるじゃないか。でもそれは間違っていることに聖書からイエス様が教えられてきました。何かうまくやれた時には自分の力でやれたと誤解するからです。ところが真実は、もし何かをうまくやれたとしたら、皆さんが私が、それは神様がその能力を皆さんにくださったからなのです。その神に感謝もせず自分を神の座に置いてしまうことが高慢という意味です。イエス様抜きの私は礼儀に反することをしやすく、神様と親あるいは多くの方々に感謝もせず無礼な態度をとってしまうものです。イエス様抜きの私は自分の利益ばかりを求めて欲張りです。私は苛立ちやすく怒りやすいものです。心の中で、私は人がした悪をなかなか許せないで悩むことがあります。そしていつまでもじくじくと覚えているんですね。そんな自分が嫌になります。だいぶ時間が経ってもですね、その人と言い争いになった時、あなたはいついつこんなことをして私を傷つけたでしょうと言ってしまう自分があるんですね。何年経ってもいつまでも忘れず責め続けるものであります。イエス様の抜きの私は不正をして儲け、不正を正して、上の人から評価が落ちるのを恐れて真理正義を貫けないものです。保身に走りやすく悪に流されてしまいます。今の世の中に政治家役人のように、口では立派なことを言ってもすぐ甘い誘惑に負けてしまいやすいものです。でもイエス様を信じてから少しずつ変わりました。不正を喜ばずに真理正義を喜ぶものに変えられ続けています。私は時々テレビを見ますが、だいたい私が好きな番組の傾向があるんですね。それはだいたいですね、この権力者が不正をしてその弱者がやっつけられているのが前半にあって、後半にだんだんそれがひっくり返って権力者の悪が暴かれてその正される、そして最後にスカッとする番組が好きなんですね。だいたいそういう番組をよく見てるなと思います。でも私はそれを見ながら上から目線で見ることができないんです。いざその場にいたら、やっぱり自分が得する方を選ぶんだろうな、やっぱり不正を正すということは上司に目をつけられて結局自分の道が外れた道に行くので勇気がいるんだろうなということも思いながら見ております。またイエス様抜きの私は全てを耐えることができません。すぐに諦めてしまいやすい。イエス様抜きの私は全てを正しい意味で信じてあげることをせず、識別力がなく騙されてしまいます。結果的に相手の悪の歯止めとなることができません。イエス様抜きの私は全てを望み期待しを履き違えてしまって、相手を縛り相手にプレッシャーをかけてしまい、ダメにしてしまうことがあります。子供に、部下に、生徒に、選手に対して。ご存知の方もあると思うんですが、東京オリンピックの時にその後悲劇が起こりました。あるオリンピックの選手はメダルをお取りになりました。しかし次のオリンピックを日本中の人が期待してまた取ってくれるという期待に重荷を持って練習していたんですが、怪我をなさって思うように記録が出なかったんです。しかし国民の期待はそういう事情を知らないまま期待が重圧となり、その方は自分で自分の命を絶ってしまわれました。今もこれからも私たちは人の応援の仕方に気をつけたいと思うんですね。本当に 応援するということは素晴らしいですけれども、過度な期待を開けてその方を縛ってしまうということは本当に大きなこの良くないことだということも分かりながら応援をしていきたいと思うんですね。すべてを耐え忍ぶことをせず、すぐに楽な方に逃げてしまいやすい私たち、私の愛は変わりやすく冷えてしまいます。さあ最後になります。そのような愛のない私を、そして私たちを、もしかしたら皆さんを、神は愛し救い愛の人に変え続けてくださるということを最後に述べます。なんという驚くべき恵みでしょうか。心に住んでくださる三位一体の神、父なる神、子なるイエス様、そして聖霊なる神は私たちの心に愛を与え続けてくださる素晴らしい方です。神の愛はなくなることがないです。無尽蔵の愛です。そして私たちを寛容、ある団体に頼まれた人を、私は堀田先生この方をよろしくお願いしますと言われたんですが、受け止めきれることができない状況が起きましたとき、私はその責任者の方にもう無理ですと実はお電話をしたことがありました。しかし神様はその後奇跡を行われて、私の頃にもう一度私の愛を受けて忍耐を持ってその方を受け止めなさいとおっしゃいました。そういう方が2名いらっしゃいました。別の団体からも、堀田先生なら受け止めてくださるでしょうということでお任せされたんですが、大変難しいところになって、もう一つの団体の責任者とも相談して、ちょっと私は無理ですと。でもその2回とも奇跡が起こったんです。そのもう無理ですと電話して、分かりました、堀田先生が無理ならもう私たちも諦めますとおっしゃって電話を切った後ですね、神様が私に近づいてきてくださって、あなたの愛でその方を受け止めるんではなくて、私の愛を受けてごらん、私の愛でその人を受け止めてあげなさいと語ってくださってですね、本当にイエス様抜きの堀田修一だったらそんな電話しないんですが、私は数日後私の方から電話してですね、先生私はもう一度その方を受け止めます、神様からそのように言われましたから神様に頼って受け止めますと言ってですね、そしてもう一人の方もですね、大変な方があったんですが、私は途中でその人を投げ出さず、まあ期限付きでお願いしますと言われた方を、その期限まではしっかり受け止めますと言いました。その時私は神様を体験したんです。神様はただの聖書の道徳の今も生きてない神ではなく、今も愛がない私にそのような愛を与えてくださったお方だということを体験しました。そして幸いなことはですね、今もそのこのもう無理ですと言って、でも神様に愛が与えられて受け止めた方お二人とは今もメールのやり取りをしてですね、いい関係であることは本当に私にイエス様がおられなかったらありえないことです。もう断ち切ること、短気な私が断ち切ることをしていたことでしょう。でも今もやり取りをして関係が、イエス様が間にいてくださることを嬉しく思っております。そして親切な心も与えてくださいます。雪道に車が埋まっていたらですね、私はクリスチャンでなかったらもう通り過ぎるような男なんです。本当冷たい男です。でもですね、私は今はですね、本当に自分で不思議なんですが、車に埋まって苦労している車を見たらですね、車を止めてですね、本当に押してあげたい気持ちになるんです。で実際押すんですね。そしたら押したらですね、泥の雪がどんどん私にこう低かって大変な目に遭うことは想像できるんですが、やっぱり降りて押してあげたい。だからそれはもう生まれつきの私の性格じゃないんですね。それはイエス様が心にいてくださるので、親切と申しますか、 その方に助けたいという思いをイエス様が与えてくださるわけですね。また人を妬まない、もちろん私は不完全な人間ですから妬みがないということまでは言えませんが、でもイエス様を信じる前よりも妬みは少なくなりました。それは妬まないで、妬むということは人を比べて自分の幸せの度合いを測るということです。言葉を変えれば妬むということは人と比べて自分の幸せの度合いを測るという、そこから解放されましたので、自分に与えられている、あ、ごめんなさい、これ物は違いますね、与えられているもの、いただいているものを数えます。私はそして神様に感謝する人に変えられ続けているんですね。そして人の喜びを共に喜ぶ人に変え続けておられるということは奇跡だなと思っております。自慢せず高慢になりません、これもですねかなり変えられました。イエス様を信じる前は自慢し高慢になるものでした。自分でやった自分でやったと思うんですが、今はそういう思いは本当に出てきたらすぐこれは違う違うとすぐ声に聞こえてきます。神様のおかげでできたんだ、そして多くの皆さんの支えとお祈りと支えでできたんだ、だから神様と人への感謝が高慢を砕いてくださるんですね。もう高慢になるんじゃなくて感謝の人になるようにイエス様変え続けておられます。神イエス様を自慢するんです。あ、何かができた時、堀田先生すごいですねって言われる時に、いやそうじゃないんです、これはイエス様のおかげなんですとイエス様に栄光を期します。そして神により頼む謙遜な人に変えられ続けております。もちろん完璧ではなく今途上のものです。礼儀に反することをせず神と人に感謝する人に変えられ続けています。自分の利益だけを考えないで他の人のことも顧みる人に変えられ続けております。苛立たず神の前に静まって心を落ち着かせる人に変えられ続けています。感情的になり感情が支配しないように祈ります。神が与えられた知性で物事を判断し、そして怒るのに遅く、そこに神が働いてくださる時間を置くようにしております。神が今日まで私に対して怒るのに遅く忍耐してくださったかを静かに思うようにするとき、本当に苛立ちが返って、自分自身がどんなに神様に愛されたか感謝に変わります。人がした悪を心に留めず、これも変え、イエス様は皆さん私を変えてくださいます。イエス様が心に宿りますと、人をすぐに責めることをしないで、自らが反省して自分自身が今日までどれほどの罪悪を告白し、十字架の恵みで神様から許され続けているかという恵みに心を留めて感謝し、人を許さない資格は私にはないと神が優しく教えてくださっています。神の愛で許す、不正を喜ばずに真理正義を喜ぶ人に変えられ続けています。正義とは何でしょうか。それは神の目に正しいことです。ですから祈ります。神様は今日ここでこの問題のぶち当たっておりますが、あなたの目に正しい方向を選ばせてくださいと祈ります。主に頼り、すべてを耐え、すぐに諦めないで踏みとどまって、すべてを信じ信頼して任せ励まします。詐欺に騙される識別力のない信じ方ではなくて、識別力のある愛、愛の信じ方を与えられています。すべてを望み、どんな時も主を見上げ希望を持って、人に対して負担になる希望期待はしないようにしています。子供に対して、あるいは人に対して、もちろんその人を励ます意味の期待はいいんですが、期待が要求に変わるときにですね、期待が要求に変わるときに人にを縛ってしまうんですね。ですから期待は励ますものであって、要求に変わらないように祈る必要があります。要求になると人は押しつぶされてしまうわけですね。 人にやる気を起こさせる希望、期待をする人にイエス様は皆さん私を変えてくださる。すべてを耐え忍びます。主に頼り、すぐに逃げ出さずに、そこで学ぶべき学科、霊的な学科を学び、主の姿に成長するということを学んできました。最後に、自分の愛は本当に変わりやすく耐えやすいですけれども、神様に祈り、神の変わらない愛をいただいて、愛し続ける人に神は変え続けてくださいます。先行する主の恵み、神の大きな愛、そして聖霊の交わりによってお祈りをいたします。恵み深い天の父様、先行するあなたの愛で私たちを愛してくださり感謝です。私たちに愛がないことは重々あなたはご存知です。その上で私たちを愛して、十字架で身代わりに死んで救ってくださいました。そして愛がない私たちが、愛のあるイエス様を信じ心に迎えるときに、冷たい愛がなくなった私たちに愛がもう一度生まれて、この御言葉にあるその教えを、立法主義でねばならないではなくて、重荷ではなくて、その内側から神様からいただいた愛に感謝して、その御言葉に生きるものに変えてくださることを感謝します。今日このメッセージをお聞きになったお一人一人に祝福がありますよう、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。